使徒行伝の9章1節から9節、はじめに1節と2節を宣言いたします。さて、サウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるようと頼んだ。それは、この道の者であれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。アメン。それでは一言お祈りいたします。今御霊よ、我らに下りて私たちにこの恵みの御言葉の、それを知る知恵と、またその聡明さを与えてくださり、またこのしもべに御言葉を語るその知恵を、またそのあなたご自身の唇を与えてくださますように、どうか御霊よ、我らを清めてください。今あと御言葉に聞きたいと願って、この早朝集いし、一人一人にあなたが豊かに報いてくださますように、この語るしもべの唇、またこの御言葉を聞く一人一人の耳、それぞれを清めてください。そして聖霊の油を持って我らともども整えてくださますように、これからすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主を褒めたたえ賛美いたします。この、使徒の、働き、成田エクレシアの礼拝で、してるんですけれども、イスラエルに行く直前の、成田礼拝において、取り継いだ御言葉、ちょっと忘れがちであったんですけれども、ここはちょっと外すことはできないと思いまして、この箇所を取り上げましたが、この、ね、以前ナイトの礼拝において、いよいよ、ね、サウロ、ね、あの迫害者サウロがパウロに転換する、ね、その場面の話ですね。使徒行伝において、あるいはもうローマ人の手紙以降の、ね、その新約聖書において、ほぼサウロがですね、主人公になっているんですね。サウロが本当に多くの主の働きをするようになっていったその、ね、転機、彼がクリスチャンになったそのきっかけが、ね、この使徒行伝の9章のところにあります。要するに、ね、サウロは誰かから伝道されて、ね、誰か人間から、ね、伝道されて、で、それで悔い改めたんではないんですね。ある日突然、暴力的に主の側が一方的に彼に現れて、そして彼をクリスチャンにしたわけです。そのように本当にイエス様が、ね、ある日突然現れて、ね、クリスチャンにするというこの現象、ね、それ、サウロが経験し、また現在も多くの人々がそれを経験しております。特にユダヤ人とか、また、ね、アラブの人々、ムスリムの人、彼らは伝道されてももうガンとして聞かないのが普通なんですね。もうユダヤ人は生まれながらこの御言葉教育、旧約トーラ教育が入っており、そしてなおかつ先週までイスラエルの方に旅していて、でユダヤ人を見ていて本当に思ったのが、本当に彼ら人の言い伝えですね、彼らはトーラ、いわゆる旧約聖書、タナハというんですけど、彼らにとっての旧約聖書。そのタナハ以外にも、タルムードを彼ら、勉強していて、でそのタルムードが、いわゆる聖書の彼らにとっての仲介書。でそのタルムードも、ね、本当にそこから右にも左にも、ね、それない、ね、そこから外れた解釈、それを受け入れないんですね。例えば、新幕先生から聞いたんですけども、例えば新約にメルキゼデクっておりますね。旧約において、メルキゼデクがアブラハムに、ね、現れて、そしてアブラハムは10分の1を、ね、授けた。彼には系図も、ね、何もない。で、どうやらですね、ユダヤ人たちや、またあちらの、ね、パレスチナ地方の人々、このメルキゼデクは、伝統的に、セムだというふうにね、解釈しているようです。セム、ハム、ヤペツのセム。 契約の、ね、年齢数えてみれば、セムは、ね、アブラハムと、ね、年代がかぶってるんですね。ですから、そのセムが、本当に神様のその言葉を、アブラハムに教えた、ね、ということで、まあ、旧約の人々は理解してるんですけども、でも新約の私たちは、メルキゼテクは、イエス様だよ、ね、あのヘブライ書に書いてあるでしょ、まあ、そういうふうに、思うんですね。ですから、彼は旧約の、あのユダヤ人たち、彼は旧約聖書だけしか持っておらず、そしてなおかつ、このメルキゼテクは一体何者だという議論がはるか昔になされて、でそれで彼は、ね、セムに違いない、ね、まあ、そういうふうに、まあ、いろいろな、ね、証拠とか、まあ、それを文献とかを見出して、そういうふうに解釈してる、ね、まあ、そういうことを、ね、聞きました。でそこから、ね、右にも左にも外れられないから、当然、ね、いや、メルキゼクはイエス様だよって新約に帰ってあるよということを彼らに言っても頑として受け付けない、聞き入れない、ね、まあ、そういう性格が、ね、あるんですけども、ですから彼らもう自分の、ね、こういうふうにもう幼い頃から教え込まれてきた、ね、人の言い伝えや、また、ね、そのタルムド、それが絶対正しいのだ、ね、そこから離れられないって、だから、彼らイエスを伝えても、ね、全然、ダメなんです。本当に、ね、イスラエルの方に宣教師として使わされた人がですね、イエス様のことを、イエス様は神の御子だって伝えようとすると、ね、ユダヤ人、あなた私に神の言葉について議論を仕掛けようとするのか、だったらあなたはモーセ五章を全部暗唱して暗記してるのかって、ね、言われて、で暗唱し当然、ね、クリスチャンはしてませんから、ね、してないということを、ね、答えると、モーセ五章も暗唱していないものが私と神の言葉について議論するなぞ、ね、甚だもう10年20年早い、ね、ということで、全くもってもう宣教しても、ね、受け付けないんですね。それほどハードなんです。人間が誰かが、ね、彼らに福音を伝えて彼らを、ね、説得するということは、これはもう無理です。これユダヤ人に対して無理ですし、また、ね、アラーを信じている人たち、彼らももう幼い頃からコーランを、ね、暗唱して、ね、まあ、ソーラもそうでしたね。もう小さい頃から、ね、コーランを、ね、覚え込まされていて、でそれで彼は絶対に福音を語っても受け付けない。よっぽどのことがない限り、まあ、よっぽどのことというのは、このすなわちこのサウロのようにイエス様と直接出会う、そういう強烈な体験でもない限り、彼ら絶対チェンジしないんです。人の説得では絶対、ね、チェンジしないんですね。サウロは、ね、チェンジできましたし、そして現在多くの、ね、ユダヤ人たちにイエス様が直接現れて、また、ね、このムスリムの人たちに対してもイエス様が直接現れて、ね、一日何千人単位で救われている人々がいるんです。イエス様と直接出会って人生が変えられた、ね、まあ、そういうような人たちが大勢おります。サウロもそうでした。しかしサウロは、ね、はじめ、ね、このクリスチャンたちを殺害する、ね、脅かしと殺害の意に燃えて、ね、いたと、この一節に書いてあります、ね、さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行って、で、ね、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ね、もう、まあ、誠に骨折れる役を、ね、自らサウロは買って出たんですね。わざわざ、ね、このエルサレムから、ね、遠いダマスコの方まで行って、ね、まあ、大体エルサレムの方から、まあ、北の、ね、まあ、ダマスコまで行かなくても、まあ、大体ガリアコル、さらに北の、ね、ダンという地、ね、ダンからベールシェバまで、ね、イスラエルはダンが北の端っこ、ベールシェバが南の端っこなんですけども、その北の端っこまで行くのに、まあ、車で大体2時間ぐらいあれば、ね、行けるんですけども、ね、ダマスコはもっと北の端です。そんな、ね、徒歩では遠い距離をダマスコまで、ね、パウロは旅をして、そこのクリスチャンたちを、ね、縛り上げてエルサレムに引いてくる、ね、もう非常に骨が折れる、ね、作業です。 わざわざそんなことをですね、サウロはその、ね、特権をくださいということで大祭司に、ね、願い出て、でそれで手紙をもらって、でそして、ね、ダマスコへと向かう途上、だったんですね。なんでサウロはそこまでしつこく、ね、厳しくクリスチャンを迫害しようとするのか、からよっぽど強烈な体験をしたからです。あのステパノの殉教の場面にこのサウロは立ち会っておりました。で、このステパノを殺す石を投げつけるその、ね、証人としてサウロは、ね、彼らの服を預かる役割を、ね、仰せつかって、でそれでサウロはそのステパノの殉教の場面に行ったんですけども、ね、本当に彼のありさまがあまりにも強烈だったんです。で、サウロとしては誇りがありました。ガマリエルというもう当時最高の、ね、もう東大卒ぐらいの、いや東大卒以上の、ね、そういう、もう名門中の名門のところで学んで、パリサイ人として、ね、生まれながら教育を受けて、でそしてもう立法を守ることについては、ね、彼はもう誰にも、ね、負けるような、ね、そういったことがなかったんですね。立法を守りを行うことにおいて、知識において、ね、彼は誰よりもエリートというその、ね、プライドが彼にはあったけれども、あいにく、ね、立法を知っている、知識として知っている、あるいは幼い頃から学んだというだけではですね、人の罪の問題はどうしようも何もできないんです。また人間性というね、もう本当に弱さがありますし、また不完全さがあります。それは、ね、どんなにユダヤ人といえども、ね、どうしようもありませんけれども、このステパノ、もうサウロからすれば一回の新興宗教の、ね、なんか異端の、その、ね、しかも最近のし上がってきたような全くもって無名なステパノというこの人物に、ね、議論において負け、そして、ね、その品性においても聖なる趣においても負けていたんです。ステパノの最後の説教、ね、誰も太刀打ちできませんでした。ステパノがその御言葉を語り終えた時、ユダヤ人たちはそれを聞いて歯ぎしりする以外には誰もいなかったんです、ね、いやそれは違うって反発、ね、論証一切できず、ただ歯ぎしりするしかなかった。知識においても議論においても負け、そして、ね、このステパノを石で投げつけて、ね、殺す、そのステパノの最後の場面においてもステパノは本当に見つかりの表情のように、ね、平安に満ち愛にあふれて、しかも息を引き取る直前に、ね、死をこの人たちに、ね、罪を負わせないでください、ね、もうイエス様が十字架の上で、ね、死なれたその場面のように人々を取りなしながら、ね、眠りについた、到底自分が達し得なかった聖なる領域にこの、ね、ステパノがなんか入っている、心底輝いた顔で、普通、ね、もう死刑ので石を投げつけられる死刑の最中であるならば、もう 人々を、ね、相手を投げつけてる相手を呪いながら、あるいは悲しみながら泣きながら、ね、まあ、死んでいくような、ね、惨めな思いに満たされて、ね、それが普通だけれども、一体このステパノは何なんだ、なんでこんなに愛に満ちてるんだ、なんでこんなに心底を輝いてるんだろうって、もう人間じゃないような、人間を人間離れした聖なるありさま、愛のありさま、ね、一体これは何だ、ね、もうよっぽど強烈だったんです。でそれでサウロは、ね、このスパノの殉教以降激しくこのクリスチャンたちを迫害して、ね、他のクリスチャンはどうなんだ、ね、さすがに、ね、もう男も女も引きずり出して、ね、干していけば必ず何かボロが出るはずだと思って、あのクリスチャン、このクリスチャン引きずって、ね、牢屋にぶち込み、あるいは死刑判決を下し、そうしているうちに彼は、ね、トゲのついた棒を蹴るような痛みを、ね、覚えていたんですね。痛かったんです。どのクリスチャンたちも善良で、ね、悪どいところがない、むしろこういうことをしている自分の方が何か悪辣で、ね、悪どいことをしているかのような、ね、その狭間に、ね、彼ら立っていたんですね。いかにこの正統派ユダヤ人、ね、 もう小さい頃から立法暗唱し、ね、モーセ五章を暗記して、ね、いるような、そういうユダヤ人であったとしても、聖霊に満たされたクリスチャンにはかなわないんです。ね、この間の、ね、イスラエルに行った時、ね、一番のその目的、そもそもなぜ今回のこのイスラエル行きが決定したか、これ、三沢慎吾さんの、一人芝居の、決断、命のビザを、このユダヤ人に届けるというのが、最も最初の、ね、ミッションだったんですね。で、それで、この、まあ、ミッションを携えて、ユダヤ入りした、その初日からですね、反発にあったかのような、ね、そういう、思いがしたのは、ね、春爆先生と、空港で、出会って、で、落ち合って、そして、ね、バスで、ホテルまで移動していくんですけども、しかし、ね、この、ね、命のビザの、そのテーマ、ね、扱っているテーマは、本当にユダヤ人にとっては、もう、とてつもなくセンシティブな内容で、ホロコーストの時代、ね、そして本当に、このユダヤ人の心に、この、ホロコーストを、が少しでも話題の中に上るということ、ね、これとてもユダヤ人にとってセンシティブというような問題だから、でそれで真っ先に言われたのが、ね、なんでこの一体どういう意図があってあなたはこのイスラエルまで来て、そしてこのお芝居を、ね、これを進めるのかということを、ね、聞かれて、でそれで、まあ、彼らからすれば、まあ、シマク先生が彼らに、ね、ユダヤ人に聞いたところ、ね、真っ先に言われたのが、その人クリスチャン、そういうふうに聞かれたそうですね。疑いの目で。なんでこの、ね、芝居をわざわざ、ね、ユダヤに来てするのか。ね、何か、ね、自分が有名になりたいから、だからこのことをネタにして、ね、来たんじゃないかって、ね、まあ、もう すぐに疑いの目で、ね、来て、でそれで、最初なかなか入っていくのは難しいなというふうに、まあ、思ったんですけども、けれども、私は心の中は平安でした。ね、だって神様が次々に道を開いてくださったから、この道が開かれないわけがないって、ね、思っていたんですね。当の三沢さんはやっぱりそれなりの焦りが、ね、ありましたけれども、しかし、ね、そのホロコーストミュージアムの、ね、そこの人とも、ね、出会ったりして、で海先生が、ね、そこの、ユダヤ人と、ね、出会って、そしてお話をするに、海先生は聖霊によって、ね、お話ししてですね、相手はもう知識豊富です。またね、まあ、トーラも暗唱している、ね、そういうもう知識の面によっては到底太刀打ちできないような相手ですけれども、しかし、海先生は、ね、御霊と知恵によって、ね、このことをしており、そして、ね、神様がわざわざ日本からこの、ね、イスラエル行きを、ね、これを神様ご自身が企画してまで、ね、したこと、これ神様がゴーサインしているわけですから、ね、海先生の側は動じないで、で、それで、本当に、その、ユダヤ人に対して、ね、むしろ相手のユダヤ人を、ね、圧倒して、で、それで、まあ、ぜひ、じゃあ、このイスラエルにおいて、その講演をしてくださいということに、ね、こぎつけることができ、できました。で、そして、本当にその講演、ね、そこに、ね、来た人たち、本当に、名だたる人たち、ユダヤ人たちが来たんですけども、ね、彼らみんな感動して、ね、まあ、ある人は本当にもう途中でいたたまれなくて席を立って、ね、帰ってしまったユダヤ人もおりました。けれども、本当に大成功を収めて、ね、ぜひ、ね、これしてほしいということを、ね、そのことを、ね、問いつけることができました。聖霊に満たされているのであるならば、いかに、どんな頑固な、ね、ユダヤ人であったとしても、しかし、ね、主が働かれるのであるならば、その相手を溶かすことができるんです。で、このサウロ、彼は、本当にもう、頑固中の頑固な人でした。彼が、脅かしと殺害の意に燃えて、で、それで、ね、ダマスコの方まで行くんですね。なんと、サウロ、殺害の意も、ね、持っておりました。正義というもの、それが、ね、ぶつかってしまうと殺害が起こるんです。自分ではこれが正義だと思っていること、ね、それ、それがバッティングするとですね、このようなことが起きてしまいます。 アメリカ人の正義と、ね、イラン人の正義はまた別なわけですね。人は正義によって突き動かされて、そして正義の名のもとに、ね、人を殺すこともするんですけども、しかし、ね、イエス様の道、それは、ね、正義の貫きではありません。愛、それがイエス様の、ね、その個性質です。冒頭で宣言したところが第2コリントの3章6節なんですけれども、第2コリントの3章6節、なんでサウロ、ね、パリサイ人で自分を義人だと認めている人が、ね、殺意にも燃えていたのか、それがわかるんですけども、第2コリントの3章6節にこういうふうに書いてあります。神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく、御霊に仕えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。アメン。ですから、ね、サウロ、彼は文字に忠実でした。ね、トーラに忠実であり、また、ね、そのユダヤ人の言い伝え、ね、タルムードに忠実で、ね、しかし文字は結局のところ、ね、相手を殺す方向にしか導かないんですね。このトーラ、それは人には到底達し得ないような基準を人に突きつけます。613のミシュナ、ね、613のしなさい、するな、ね、それがトーラの中に入っているんですけども、人間には到底それ全部守り行うことはできないんです。そしてもしそれを守り行えないとするならば、ね、死あるのみという、そういう考え方、それは本当にこのクリスチャンを迫害していた頃のサウロのようになる以外には、ね、ないんです。しかし、ね、クリスチャンはそれを超えることができます。ステファノが超えました。何によって？御霊によってです。文字は殺し、御霊は生かすからですと書いてあります。神は私たちを新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。この第2コリントの手紙をまた元サウロ、パウロが、ね、書いたわけですけども、新しい契約に仕えるものと、ね、してくださった。古い 旧契約、それは、ね、ただ人を裁き、人を殺す、ね、そういったことにしか行き着かないんですけども、しかし、新契約は生かすんです。ね、サウロも、また、ステパノを迫害した人たちも殺しをしました、ね、けれども私たちはですね、そんな殺しというものはしません。クリスチャンは、ね、そんなことはしません。なぜなら御霊は生かすからです。御霊に突き動かされているクリスチャンは本当に最後の最後まで相手のことを愛し、相手を取りなし、聖なる趣でもって天に上げられる。これが、ね、御霊に満たされたクリスチャンの歩む道です。サウロはまだ、ね、イエスも知らず、聖霊も知らない時代、彼はクリスチャンたちに対する脅かしと殺害の意に燃えて、ね、でそれで、ね、第三者のところに行って、わざわざそんな骨が折れる、ね、ことを買って出て、ね、行ったわけです。それが正義だと思ったからです、ね、それが正しいことだと。本当に自分の正義、ね、これがいかに脆いものであるのか、本当にそれを私たちは、ね、知るべきです。でそれで彼がダマスコに行く途上、突然ですね、イエス様との出会いが訪れます。3節、この使徒行伝の9章の3節以降、ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、という声を聞いた。アメン。これが彼にとっての人生の転機、彼がクリスチャンになったきっかけです。突然天からの光が、ね、彼を巡り照らしました。サウロ、ね、後のパウロは何度もこの場面を、ね、その後、人々に証ししていくんですね。使徒の22章においてそうでした。26章においてもそうでした。本当に何度も自分が救われた体験、自分がイエス様と出会った体験、 それをいかなる場面においてもしていきました。22章でも26章でも、ね、このパウロ、裁判にかけられている場面の中で、ね、この証しをするんですね。まあ、もっともその裁判の中で、ね、普通裁判といえば、ね、自分の弁明、自分がしたこと、ね、それを申し述べるはずなんですけど、しかしパウロはその場面さえも、ね、イエス様を伝える良い機会だ、ね、大勢の人々、地位の高い人々にこのイエス様を伝授するその機会として用いて、ね、裁判の席で、もしかすると自分が死刑判決を受けるかもしれないような場面、ね、もう本当に自分は、ね、悪いこと何もしてませんというか、そういうことを言うのが裁判の場被告の、ね、申し述べるはずなんですけど、しかしその都度その都度パウロはですね、イエス様と出会った証を、ね、伝えておりました。それほどクリスチャンにとって自分がイエス様と出会った場面、それは大事であり、そして人々に、ね、ことあるごとに伝えるべきなんですね。この場面、突然天からの光が、ね、彼を、ね、巡り照らしました。26章の方の、ね、サウロの、その術回、10回、過去の言葉、過去の話を言っている場面では、26章の13節では、その光は太陽よりも明るく輝いていた、書いてあります。で、そしてその時に、ね、声がヘブル語で私にこういうのが聞こえました、ね。その言葉はっきりとヘブライ語だという認識ができるほどの、ね、言葉としての、ね、はっきりとした言葉で、ね、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。この26章の、ね、パウロのその十回、その場面は、ね、この9章の言葉とはまた、ね、違います。サウロは何度も何度もあの場面を、ね、あの場面を体験した後に思い返すに、本当にイエス様が新しく語ってくださってるんですね。あの場面、本当にイエス様はあのことを語っておられたんだ。このことを語っておられたんだ。その時には、出来事が起きたその時には分からなくても、後で、ね、分かってくるということ、ね、それが、ね、あります。ヘブライ語で、ね、話した、ということも、ね、サウロは言いました。ちなみにサウロのヘブライ語、旧約聖書にサウル王って出てきますね。そのサウル王と全く同じスペル、発音、ね、それがサウロ、ね、この新約サウロ。そして、サウル王、またこの、ね、新約のサウロの意味は、ね、ask で、ね、尋ね求められるもの、そういう意味なんですね。尋ね求められるもの。で、この、ね、サウロ、サウロ、ね、これ、ヘブライ語で、見れば、ね、お願いだ、お願いだ、確かなんかそういう意味に、ね、なったかと思うんですけども、ね、この、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、ね、その声を、彼が聞いて、もう2回自分の名前を呼ばれて、そして私を迫害する。太陽よりも輝いているこの光が、ね、自分のことをそういうふうに言っている、ね、これはもう到底人間技ではありません。何かクリスチャンがですね、このサウロが通る道に待ち伏せして、でそれで、ね、サウロをいきなりスポットライトで照らし出して、でそして、ね、彼を、ね、打ち合わせなんてクリスチャンには、ね、当然できません。ね、光が、ね、こういう電球が発明されるのはもっと、ね、2000年ぐらい後のエジソンが、ね、開発するんですけども、ね、そんな光は人間に作り出せない、ね、その、ね、太陽よりもまばゆい光がそういうふうに言ってる。これ明らかに、ね、主がこのことを語っておられるんだ。この光、ね、この温かい光、愛に満ちた光、あの、ね、ステパノが心底輝いていたかのようなあの聖なる、ね、趣、その光の主がサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きます。でそれで彼は、このご説明すると、彼が主よ、あなたはどなたですかというとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。 アレン。なんと自分が今まで熱心に神に仕えてきたと思っていたのが実はそうではなかった。このイエスというものは異端、危険物質だと思っていた。蔑まれるべき、殺されるべき、抹殺されるべきものだと思っていた。このイエスは実は主であった。サウロが、旧約トーラーに精通しておりました。そのトーラーの中にいてモーセが、後に私と同じような預言者が現れる、彼に聞けって、モーセが言っていた、あのその彼が実はイエスだったのだって、そのことを、彼が、知ったんです。相当ショックでした。しかも、イエス様は、言うんですね、私はあなたが迫害しているイエスである、と言いました。イエス様は私を迫害していると言いました。サウルとしてはクリスチャンという、この新興宗教集団を迫害していると思っていたんですが、しかしサウルは、迫害しているのは実はイエス様ご自身だったんです。クリスチャンを迫害するということ、それはイコールイエス様ご自身を迫害するということとしてイエス様は見ておられるんです。ですから皆さんがクリスチャンとして、迫害を受ける、親や親戚やあるいは職場の人からクリスチャンだということで、キリストの名のもゆえに、迫害しているとするならば、その人は皆さんを迫害しているのではなく、イエス様ご自身を迫害している、というふうにイエス様は見てくださるんです。私はあなたが迫害しているイエスである、イエス様がおっしゃいました。で、6節、立ち上がって町に入りなさい、そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウルは地面から立ち上がったが目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は三日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。アメン。本当にここにおいて、不思議な、ことが起きております。この、サウロははっきりと、この声を、イエス様の声を聞きました。けれども、同行していた人は声は聞こえても誰も見えない、ですね、声は聞こえておりました。これちなみに、後の方、22章におけるパウロのその十字架の場面、それを見ますに、22章9節では、その一緒に同行していた者たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでしたと、書いてあります。そうです、同行している人たちもその声は聞くには聞いたんですけど、しかしその内容は理解できなかった、聞き分けられなかったんですね。この22章9節の聞き分ける、これ、ギリシャ語ではアコウオと言います。アコウオ、これ理解する、そういう意味なんですね。ですから、その声は聞いた、けれども彼らは聞き分けられなかった。サウロは、その声を聞いたのみならず、理解したのみならず、それがヘブライ語であり、そしてサウロ、サウロと2回も自分の名前を、しかもなぜ私を迫害するのかと、もうはっきりと理解できたんです。なんでこの違いが起こるのか、違い、起こるんです。この、声と訳されている、ギリシャ語、これフォーネと言いますけれども、声、ギリシャ語ではフォーネ、これですね、声というふうに意味があると同時に、あるいはサウンド、あるいはノイズという意味もあります、音なんですね。音であり、人の口から発せられた声、その意味がこのフォーネの中に含まれております。ですから、この同行している人たちもその声は聞こえたんですけど、しかし彼らにとってはノイズにしか聞こえなかった。サウロははっきりとした人間の声、イエス様の声として理解できたんです。こういうことが起こります。クリスチャンにとって賛美はもう本当に心が麗しくなる、主を褒めたたえる思いが湧き込められていく、あるいは本当に悔い改めが、あるいは本当に涙が出てくる、そのようなサウンド、あるいは賛美として聞こえるんですが、しかしクリスチャンじゃない人にとってはこの賛美はノイズにしか聞こえないんですね。霊が開かれていない人は この賛美の音も、またこのメッセージも、あるいはこのバイブルワード、この御言葉も、ね、ノイズにしか、ね、聞こえない、あるいは見えない、ね、それは霊が開かれていないからです。ある種の人にとっては、ね、このイエス様の声は、ね、ノイズにしか聞こえない、ね、そして内容も理解できない、ね、心も全然動かない、ね、感動もない、ね、けれどもクリスチャンにとって、あるいは霊が開かれている人にとっては、このイエス様の声がはっきりと聞き分けられて、人生ひっくり返るほどのその、ね、二言三言になる、なってしまうんです。クリスチャンにとって、霊が開かれている人にとって。サウロは、ね、その体験をこの時、ね、しました。本当に目が見えなくなって、そして立ち上がれない、ね、そのような、ね、ほど打ちのめされたショックな内容。もうこの後、何度も何度もこの体験を、ね、人々に話すほどの強烈な体験を、ね、サウロはその時したわけです。けれども同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えのない、物も見えず立っていました。サウロは倒されたんですが、しかしこの人たちは、ね、立っておりました。それは、ね、この人たちの方が、ね、何か強かったからとかそういうことではありません。全然ショックでも何でもないから、ね、なんですね。いや、そして彼ら、このサウロは目が見えなくなりました。何も見えなくなりました。けれどもこの人たちは目が見えて、この見えなくなったサウルを、ね、それを引っ張って彼の手を引いてダマスコに連れていくことが可能でした、ね。目が開いていても、ね、結局神の国に対しては開いていない、ね、サウルは目が見えなくなりました。世に対しては目が見えなくなり、けれどもこの周りの人たちは世に対して相変わらず目が開いたまんま、ね、サウルはこの体験が本当にショックで、そしてその後3年間ダマスコに引きこもりになったほどなんですね。けれども周りの人たちは相変わらず世に対して目が開いた状態、世の雑音騒音、世の富、世の快楽、そうしたものに対しては相変わらず開いたまま、けどサウルはこの時閉じられました。そして3年間もう一切そうした世のものことを断ちました。そしてパウロが出来上がったんです、ね、偉大な使徒パウロが、ね、この時を機に、彼ができその偉大な使徒パウロとしてのその品性、その立ち居振る舞い、その性質がその間に培われたんです。私たちも、ね、世に対しては本当に目が見えなくされる必要があります。それまで握りしめていたプライド、ね、それまで生きてきた人生、ね、それまでのその自分の考えは正しいのだ、ね、相手が間違ってるのだ、自分はこんなに素晴らしい知識を持ってる、自分はこんなに素晴らしい経験をした、自分はこんな素晴らしい奇跡を体験してきたんだぞ、それに引き換えお前は何だという、このプライド、これはもうバンと打ち砕かれて、そして、ね、彼自身本当にイエス様ただ御言葉と向き合い、ただイエス様とだけ向き合う、その転機があったからこそ偉大な使徒パウロになることができたんです。私たちも本当に世に対しては、ね、あるいは自分の考え、自分のプライド、ね、そうしたもろもろ本当に福音を伝える上で、あるいは主の働く人になる上で邪魔になることするならば、それらがひっくり返される必要が、ね、一度あるわけです。ひっくり返されて、そして本当にただイエス様こそが主であると、そしてこの聖書の御言葉は、これは人を裁く道具ではなく、本当に御言葉の中にイエス様を見出して、その命を育み、愛を育む、その手段として御言葉を、ね、が与えられる、そのように作り変えられていく必要があります。サウルはこの時作り変えの経験をしました。そしてこの時以降、彼は本当にイエス様に対する道を、ね、歩んでいくことになります。どうか皆さんも本当に自分自身のプライド、またそれまでの思い込み、本当に頑とした固い固い人間の殻、これらが本当にイエス様にあって、それを取り除かれて、そして本当に素晴らしい主に有用に用いられるパウロのような働き人となる皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが私たちに現れてくださったことを感謝します。ここに 集う一人一人みんな本当にイエス様に出会ってイエス様に作り変えられて、そして新たな歩み出しをしているゆえに、こんな一日の早朝、誰も寝ているような時間にわざわざ起き出して、日ごと御言葉に向き合い、日ごと祈り、そして本当にイエス様と共に歩んでいる一人一人です。どうかますます、あなたにあって有用な、忠実な働きとならせてくださすように、私たちも御霊で満たしてください。私たちのこの目も本当に世に対して、あるいは人を騒ぎたり、あるいは人を脅かしたり、殺害の意に燃えたりする、そうした目は閉ざされて、見えなくされ、そして本当にただイエス様だけを見つめる目、人を見るときには本当に愛と憐れみの込めた目、その目で見ることができる私たちでありますように、どうか私たちを助けてください。あなたが今日与えてくださったこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れると、今朝私たち一人一人に、あらゆる不完全、世に対する思い、またプライド、あらゆる思い込み、熱心に思っていたその腹を満たさなかった、また何をしても虚しかった、その一つ一つ、あらゆる不完全は、イエス・キリスト、誠の完全なる、真理、イエス・キリストにあって豊かに全てが打ち砕かれると、今朝豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。それまで殺意に情熱に燃えていたそのサウロ、本当に誰が何を言っても聞かなかったそのサウロに、主は直接的にサウロ、サウロとなぜ私を迫害するのか、その声を聞かせてくださったことをイエス様心から感謝いたします。私たち一人一人にも、直接イエス様が出会ってくださり、私たちが曲げることができなかった、また私たちが変えることができなかった一つ一つをイエス様ご自身の愛によって、御霊のその働きによって、私たち一人一人をイエス様へと方向転換させてくださったことを心から感謝いたします。私たち一人一人、このあらゆる重い心、また今まで持っていた情熱、プライド、そのすべてをイエス様へと方向転換し、そして私たち一人一人がイエス・キリストにあって生きる、また御霊によって生きる、御霊のあるところには自由がありますと、イエス・キリストにあって自由にイエス様を働く者へとイエス様が捉えてくださったことを心から感謝いたします。私たちがますますイエス様に生きることができますように、たとえ人々が私たちをあらゆる街道に連れて行こうとする、その時にも迫害の中に、街道や牢に引き渡すその時にも、私たち一人一人はイエス・キリストを証しする良い機会となることができますように、今助けてくださることをよろしくお願いいたします。どう弁明するかはあらかじめ考えないことに心に定めておきなさいと、私たち一人一人がイエス様と出会い、そして御霊によって生きる時、どんな場所に、どんなところに連れて行かれるとしても、その場所がイエス・キリストを証しする良い機会としてイエス様が用いてくださることを心から感謝いたします。あらゆる文字は殺すと、でも御霊は生かす、私たち一人一人が御霊によって生かされたものとして、以前のあらゆる物事を私たちは捨て、そしてイエス様によって、命によって、命の御霊の原理によって豊かに生きる私たち一人一人でありますように、今助けてくださることを心から感謝いたします。尋ね求める者、誠にイエス・キリストを主よ主よとイエス様の皆を呼び、そしてイエス様の与えてくださったその真理によって、道によって、命によって豊かに生きる私たちでありますように、過去のこと、本当に以前の過去、イエス・キリストにあるならば、誰でも新しく作り変えられたものですとイエス様が今日も宣言してくださっていることを感謝いたします。以前のものは過ぎ去り、身をすべてが新しくなりました。以前のサウロ、私たち一人一人のうちにあったそのサウロの性質が今打ち砕かれ、そしてイエス・キリストにあって新しく生きるもの、新しく主イエス様へと新しい歌を捧げるものとして、一人一人を今日も豊かに助け整えてくださることを心から感謝いたします。今日というこの一日が、またこの一週間がイエス様にあって豊かに御霊によって生きるもの、また 御言葉によって私たち一人一人が神の似姿として、イエス様ご自身が彫刻されるものとして、豊かに主の皆を崇めることができますように、主が助け整えてくださるこの恵みを心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。